聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。 HCJB 日本語放送が南米エクアドルから第一声を放ったのは1964年東京オリンピックの年5月の1日でした。アンデスの声、あの日あの頃をご一緒に振り返ってみたいと思います。今日は2000年の終わりに新国際空港建設で HCJB 送信所が立ち退きになり、日本語放送も終了という大変な時にラジオ短波が制作し、そして2003年の1月に放送したドキュメントシリーズアンデスの声心の放送36年の軌跡、その最終回です。
この日、尾崎夫妻はアンデスの声リスナーの集いと題した36年8ヶ月にわたる放送を支えてくれた日本のリスナーとの出会いの場を設けていた。和夫さんはこの日集まってくれた日本のリスナーを前にまず帰国の報告を兼ねて挨拶をした。
皆さんこんにちは。アンデスの声の尾崎和夫です。
お元気でしょうか。尾崎久子です。
今日は東京赤坂ラジオ短波 BSC のスタジオからお送りしております。今日の東京の空ちょっとどんよりと曇っておりますけれども、このスタジオの中はパッと非常に明るい感じがしております。私たちが日頃いつも頭の中に描いておりますリスナーの一人一人が今ここに揃っていらっしゃいます。先ほどですね、入ってくる方一人一人とお会いしたんですけれども、会うと同時にパッとこう名前が出てくるんですね。私もだんだん年を重ねてまいりまして、もう名前を忘れたんじゃないかと思いましたけれども、不思議に会った途端にその人の名前がパッとこう浮かび上がってくる。私もまだまだ放送が続けられるなというふうに思っております。久しぶりにお会いするんですけれども、その間の距離がパッと縮まってしまいまして、まるでタイムトンネルでスーッと戻っていったかのように昔の姿そのままに、その方の姿を思い浮かべることができる。これやはり心の絆ってものが深く残っていたからだと思います。本当に懐かしい皆様人々に今日はお会いすることができて、
日本のリスナーを前に和夫さんは今度は会場にいる一人一人のリスナーにマイクを向け話を聞き始めた。放送が終了した今、尾崎夫妻は自身の気持ちの中で36年8ヶ月にわたったアンデスの声の放送によって自分たちは何を残したのか、その意義を確かめたかったの
です。じゃあ横永さん、ねえ横永さんからもお手紙いただいて、もう随分になりますけれども、
どうもありがとうござい
ます。初めの頃はどうだったんですか。
私は BCL に本当出会ったのが、30年くらい前なんですよ。自分がもう 中学2年生の時です。当時はですね、やはりブームの先駆けで受信とにかくレポートをやってベリーカードをいただこうというのが、まあ、主でした。まあ皆さんもそうだと思うんですけど、北京放送とか、あと北朝鮮のあの朝鮮民主主義のあちらの方はよく聞こえるんですけれど、8時半になりますと桜桜の音楽がかすかに聞こえるんです。ところが突然また聞こえなくなってしまうんですよ。でところが45分ぐらいになると、また今度はなんとなく日本語の賛美歌らしきものが聞こえて、それからだんだん聞こえになってくる。今にして思いますと、隣の家とあとうちの家でかなりカラーテレビをつけてまして、つけてる時は聞こえないんですよ。で45分になるとなんかニュースかなんか始まるんで消しちゃうみたいなんですね、隣が。そうすると聞こえるけれど、流れる放送は日本語の賛美歌の放送と尾崎先生の、まあ、キリスト教の説教まあなんですけど、でそうしているうちに、まあ、9時になります。9時とかなんとかになりますと、マニラから確か FEBC が流れたと思います。でそれもまだ賛美歌とか、でなんかナルドの壺とかいうわけのわかんないのを聞かれます、はい。
横永さんとはですね、23年ぶりのベリカードということで、そこで初めて存在を知ったんですけどもね、嬉しかったです。お電話いただいた時はね、はい、で教会にも寄らせていただきましたし、はい、横永さんがギター演奏して皆さんと歌を歌ってるのもちゃんと聞かせていただきました。それから教会の人はみんなで料理を作ってお食べなんですね、いつもね。はい、あそこよく食べる教会ですね。
あ、その時エクアドルのバナナでしたね。
そうですよ。
あれからずっとうちの教会はエクアドルのバナナ以外食べないことになった。
あ、どうもありがとうございます。
アンデスの声、36年8ヶ月を長きにわたる放送の中で、しかもたった2人で苦労を重ねながら続けなければならない日々の放送であるが、このような日々の中で尾崎夫妻にとってリスナーとの関係、放送制作者としての夫妻の関係はどのようなものだったのだろうか。
私たち放送しながら一番このネックにあったのは、この人がしようとしているものを今この時にね、今日与えてあげなきゃっていうね、でそれをね、こう積み重ねてきたんだと思うんですよ。
私はね、アンデスの声、尾崎和夫、いつも夫婦でとか夫妻でっていう言葉が出るんだけど、私はいつも横にいてね、なんて言うんだろうね、雑味の妻のようなもんなもんだから、ちゃんと聞かれてもやっぱり返事に困る時があるのね。
ただ表に出るのはね、それは尾崎和夫っていうね、うん、男の名前が出るかもしれませんけど、それはあくまでも顔であってね、
って出るんでね、もう困っちゃうんだけども、
でもその実ファンはこちらの方が多いようですからね男性はみんなこちらのファンでございまして、女性はみんな私のファンですけれども、短波放送聞く人は女性の方少ないんで寂しく思っております
いつも3歩下がってって言うんだけど、いつも下がりっぱなしで過ごしてきましたから。
手記、電波宣教師アンデスに飛ぶより、日本の BCL ブーム。短波放送の最大の利点は、地球の一点から電波で全世界をカバーできるということである。次第に南米だけではなく、日本でもアンデスの声は地球の反対側にあるユニークな曲として親しまれるようになってきた。折しも経済成長で日本は市場を世界に広げたため、海外駐在員や留学生の数が増えたことから、それに合わせて日本語放送も南米、日本向けに加えて北米、そしてヨーロッパ向けの合計4方向を対象に 毎日2時間半になった。文字通り、電波に乗った福音が世界を駆け巡ったのである。1970年代後半には短波受信ブームが起こった。 BCL ブームの到来である。特に中高生を中心に BCL ファンは全国に広がり、 HCJB 日本語部にも7000通を超える受信レポートが舞い込み、嬉しい悲鳴を上げた。BCL ブームが去ると受信レポートの数も落ち着き、今度はいわゆる定着リスナーとの交流が緊密になっていった。放送25周年、30周年、35周年に記念番組を放送した。その時のリスナーの統計をブームの頃と比較してみると、職業、年齢層がガラリと入れ替わっている。BCL ブーム当時の若者が社会人となっても放送を続けて聞いているということである。日本の国づくりの核の中心にアンデスの声の堅実なリスナーは立っているのである。
この日のリスナーの集いもいよいよ終わりに差し掛かった。
楽しい、そして思い出となるこのひとときを与えられて感謝しております。
ありがとうございました。
で、皆さんと一緒にですね、私たちが短波放送アンデスの声をアンデスの山の上で終えたときに、どうして蛍の光を歌うんですかっていう投書が後から来たんですね。12月31日の番組ですから、これみんなで蛍の光を歌った方が、紅白ではありませんけれど、皆さんみんな終わりの時は、別れの時は蛍の光を歌うもんですから、北谷さんと一緒に相談しまして、やっぱり蛍の光いいですよねっていうことで歌うことにしてですね、みんなに歌ってもらったんですね。ところが、どうして歌わないんですかこの歌をっていうふうに書いてきた歌が何だと思います？上を向いて歩こうだったんですね。この歌がいいのかと思ったんです。アンデスがやっぱり山の上にあるからなんでしょうかね。
この日のリスナーの集いは参加者全員による大合唱でその幕を閉じた。歌のタイトルは上を向いて歩こう。尾崎夫妻は放送を支え続けてくれたリスナーというかけがえのない仲間たちとこの歌を歌うことで決意した。
はい、じゃあ行きましょう。 1,2 の上を向いて歩こう。涙がこぼれないように思い出す春の日。一人ぼっちの夜。
電波宣教師アンデスに飛ぶより。アンデスの声日本語短波放送は36年8ヶ月間にわたった放送を終え、短波放送による使命をとりあえず終了しました。そして現在、短波放送に代わりインターネット放送がスタートしています。日本語でブロードキャスティングに代わってネットキャスティングが始まったのです。ネットキャスティングは短波放送の頃に比べるとより対象を絞って、その中で相互の対話と交流を深めながらフォローアップしながらの伝道です。私たちにとっては未経験の世界ですが、綱を下ろせと言われる主のささやきが耳元で聞こえるからには、御言葉に従って福
つかみにこぎ出すしかありません。もう一人の人に福音を伝えること、これを継続使命として、これからも放送宣教に情熱を傾け、小さな働きでも忠実に果たしていきたいと願っている今現在の正直な気持ちです。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くても寛容に尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。あなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。表の手紙第2、4章2節から5節より。
一人ぼっちの夜、一人ぼっちの夜。
ユナイテッド航空8227。
11月16日土曜日午後、成田空港第2ターミナル
B71 番線。
そうそう、そうワンステップだからね。
この日尾崎夫妻は帰国するため成田空港にいた。10月上旬に帰国して1ヶ月半、祖国日本滞在中の日々は、弱い70歳を超えた現在の自分自身の原点を探し、次なる人生、次なるチャレンジへ向けて模索し続けた日々であった、
ね、この世界がね、始められた創世記のその記録の中にね、面白いことに、初めにね、夜があり朝が来たったんですよね。で最初にね、そのこの世界が、ね、ケオスであった。ケオスっていうのは混沌としていたと。で混沌としている中にね、光があって、光が差し込んできて、そしていろいろなものを作られたっていうね、記事が最初に出てくるんですよね。これが終わったがゆえに、新しいことにチャレンジできるんだ、挑むことができるんだ、新しいことを始めることができるんだっていうね、その前向きの考え方っていうのはできると思うんですよ。人生途上、そういうことは必ず起こりうると思いますし、これからのことも私、短波放送終わって何か新しいこと始まるに違いないという思いで今もいますし、事実そういう形で物事が運ばれてきましたね。だから終わりは始まることの前提である。やっぱり一番暗くなるのは夜明け前であるっていうのはね。
主記より、言葉は人となって。2000年の昔、神はその愛のメッセージをイエス・キリストに託してこの地上に送り込まれました。初代教会の時代になって、この言葉は使徒たちによって継承され、ローマ帝国を中心に広まっていきます。今から450年前、スペインの修道士フランシスコ・ザビエルは、宣教師としてポルトガルからはるばる日本へ旅立ちます。その頃の旅は一体何日かかったのでしょうか。ザビエルと同じく宣教師である私は、その彼が足跡を記した下関の出身です。その不思議な巡り合わせには、背後で進められる神の遠大な計画を感じないではおれません。HCJB 日本語放送、アンデスの声を始められたのは神ご自身であり、電波に乗せた言葉を通して、人々に道を示し、真理を知らせ、命を与えてこられたのも神の業です。20世紀の技術が生み出したラジオや航空機も、 決して偶然の産物とは言えません。世界の隅々まで神の愛を伝えるための有力な手段なのです。今や IT 時代に入り、情報を早く大量に送れるようにはなりましたが、大事なのは何を伝えるかでしょう。目まぐるしく変化するこの世で、人々は心の拠り所を求めています。まだまだ果たすべき使命は終わっていません。あらゆる伝達ツールを用いて神の愛のメッセージが語り継がれることは現代の急務と言えるのです。
一粒の麦落ちて死なずばそのままであるっていうね、言葉も聖書の中にあるんですよ。で、死ねばね、多くの実を結ぶっていうね。だから種が土の中に入って死なないでそのまま頑張ってたらね、いつまでも殻を破って新しいものが出てこない。でもそこでもう種としてね、死ぬことによって新しい芽が出てね、そして伸びて実を結ぶようになっていくっていうね、常に自分で死んで新しいものが生まれて出てくるという希望を持ち続けることは大事だと思いますよね。自分でやることをやっていれば、その時が来ればね、今度羽ばたく時は必ず来ると思います。間違いなくね、70近い体になってるんだろうと思いますからね。でもこれは何年続くかはこれは分かりませんからね。明日急に足が立たなくなるかもしれないしね、経験したことがない世界に今入りつつありますからね。つまり年を取ってから仕事をするってことをどの程度できるかっていう部分がね。でも今まで本当に30代のつもりでずっとやってきて、それだけの仕事はこなせましたから。
ここに落ち着くんでしょう。毎回同じような気持ちにさせられるか。でも庭先じゃない、枯葉は。
そうだ、言ったらもう枯葉よだね。
ドキュメンタリー、アンデスの声スペシャル、心の放送36年の奇跡。この番組はウェスレアンホーリネスヨドバシ教会、東京キリスト教大学の協力でお送りしました。
あの時にラジオ短波のスタジオに駆けつけてくださったリスナーの皆様と楽しく語り合ったその後、最後にみんなで上を向いて歩くを歌いました。暗い夜道を歩くような時でも上だけは見上げることができる。どんなに周りの環境が閉ざされたように見えようとも、いつも上だけは空いているはずだと自分自身に言い聞かせながら歌いました。そのみんなと上を向いてと歌った願いが天に通じたのか、 思いがけず ACJB オーストラリア局からの放送再開の話が持ち込まれたのです。2006年の6月の3日、日本語放送再開の日が訪れたのです。上を向いて歩こうの作詞者 A 六助さんから突然私に電話がかかってきました。 TBS ラジオの土曜ワイド海外版の生中継番組でシカゴ空港におられるということでした。あ、そうでしたか。あなたの放送と僕の放送、これは表と裏のようなものですね。こう言われたあの特徴ある A 六助さんの声が今もまだ耳元に残っています。短波放送は裏の放送だと言われて、まあ、なるほどと思いました。確かに短波は一般のように表に出ることは少ないメディアです。でもそれだけに短波を愛する人たちは特別な人たちです。何があっても、いや何なくても短波を実に大事にしている人たちです。短波放送だったがゆえにお互いに知り合うことができた、そうした人々とのつながりを大事にしながら、私はこれからも自分の人生をどこまでたどり着けるかわかりませんが、上を向いて歩き続けたいと思っております。アンデスの恋ドキュメント心の放送36年の奇跡。なお、この番組はラジオ短波、現在のラジオ日経から2003年1月12日に制作放送されたもので、日本民間放送連盟賞参加作品として高い評価を受けております。そしてこのドキュメント番組は現在横浜にあります放送ライブラリーに保存されています。放送ライブラリーは日本で唯一の放送法に基づく放送専門のアーカイブ施設で、お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。